改めまして皆様おはようございます。Zoom の皆様おはようございます。そして YouTube の皆さんもおはようございます。さあ、ちょっと待ってね、これもうちょっとこっちください。はい、ダビデ物語66回目ダビデの賛歌後半ということでお話をしたいと思います。最近ですね、すごく面白い画像を見たんですけど、これなんですけど、原稿用紙のようなところに、縦書きで文面がねあるんですけど、なんて書いてるかというと、幸せになりたいの、いやよあなたと別々になんて、そんなの私じゃないから、一生私の愛する人はあなただからお願い。ね、面白いでしょ、面白いでしょ、これ重い、重いというのが印象ですか、はい、どこが面白いか分かりますか。反対から読んでみましょう。だからお願い、私の愛する人はあなたじゃないから、一生なんてそんなの私嫌よ、あなたと別々に幸せになりたいの。すごくない、これ誰考えるのこんなことってね。ということで全く逆のね、意味になるわけですね。非常によくできるなと思ったんですね。そしてこう思いました。時々人間ってこうなるよなって思ったのね。どういう意味かというと、皆さんはあなたの存在そのものが周りに対するメッセージだということに気づいていらっしゃいますでしょうかね。口から出る言葉はもちろんのこと、行動、習慣、表情、人と接するときの態度、服装や身なりなどなど、存在すべてをもって何かしらのメッセージをいつも発信しているんです。そう考えたときに、どこに行っても誰に対しても同じメッセージを発信しているでしょうか。あなたの右にいる人が読んでいるメッセージと左にいる人が読んでいるメッセージが全然違うということないですか。実は聖書にですね、そういう人の姿が出てくるんですよ。一番わかりやすいのはペテロです。イエスが十字架にかかる前、ペテロはあなたのためなら命も捨てますと言ったわずかその数時間後、イエス、あんなやつは俺は知らんと言った。同じ一人の人が片側から見て、イエス様は私の愛する人です。もう片側から読むと、何の関係もない別々だよというふうになったりするわけですね。で、私たちはペテロほど極端ではないし、この文面ほど露骨に人格が表現するということも、まあそんなにはないかもしれませんけど、でも多少はね、それに近い現象が起こるんじゃないでしょうかね。例えば教会で兄弟姉妹があなたを見て、なんてイエス様を愛している人なんでしょうと思うとする。教会から一歩出たら、あなたがクリスチャンであることすら誰一人知らない、あなたとイエスが一緒に生きているというメッセージは誰もあなたの上に読み取っていないということがないでしょうかね。ギクってね、もちろんね、ごめんなさい、もちろんね、教会の中で信仰を表現するのと全く同じように外の世界でもするっていうことは難しいと思います。クリスチャンでない人々の前で相手の立場や考え方を何のに対して何の尊重もせず配慮もせずに聖書の話ばかりひたすらするっていうんだと、多分人はすぐ離れていくと思いますし、場にふさわしい振る舞いというものがありますので、マナーを守ることも大切だと思うんですよね。あるいは人間関係の種類によって、まあ、多少キャラって変わるじゃないですか、ね、それも普通のことだと思うんです。例えば教会ではみんな受け入れてくれるから、普段とは違う自然体になれるんだっていうこともあると思うんですよね。まあそれはそれとして、まあ、そういうキャラの変化は私自身にもあるんですけど、まあそれはそれとしてですよ。それでも私が個人的に自分は願い目指していることは、どの角度から見ても坂本隆という人間は神を信じイエスを愛し、そして聖書に従おうとしている人間だというメッセージを誰もが僕の存在から読み取っている、 そんな生き方をしたいなと思ってるんですよね。で、実は牧師という立場はそれが実はやりやすいんですね。どこに行っても牧師だってバレちゃうからね。一般の信徒であるバレちゃうっていう言い方もちょっとあれだけどね、ひた隠しにしてるみたいだけどね。いやいや、まあ、やりやすいんですよね、牧師は比較的。一般信徒である皆さんの方が難しいと思います、まあ、それを知りつつも、それでもぜひ皆さんそのような生き方を目指しませんかというメッセージを、皆さんよりも有利な立場にいる私が偉そうに皆さんに今日は語りたいと思います。今日のメインポイント、目指せ360度クリスチャン。はい、耳の痛いこといっぱい言いますから、ね、覚悟しておいてくださいね。目指せ360度クリスチャンということで、さあということでね、今日は第2サムエル記22章の後半を読んでいきますけれども、ここまでの文脈を確認しましょう。はい、サムエル記の、本編の部分は20章でも終わっていたんですね。で、21章からはエピローグとして、ダビデの人生のどこかで起こった出来事をランダムに追加で紹介しているセクションです。で、これは、6つの部分で成り立っておりまして、まず21章の前半は、サウルの罪のゆえに神の裁きが下り、その刈り取りとしてサウルの子孫の7人が犠牲となってしまうという悲しい話でした。で、次に2つ目が21章の後半で、ダビデが年を重ねて前線で戦えなくなった時に、4人の勇士たちが成長していて、巨人を倒したという、そういう話でした。で、前回は22章に入ったのですが、長いので前半と後半に分けて、前回は前半だけをお話ししました。で、この章はですね、内容が詩編18編とほとんど一緒です。で、前回話した前半部分をざっと復習していきたいと思いますが、まず一節で、このようにね、書いてありました。主がダビデをすべての敵の手、特にサウルの手から救い出された日に、彼はこの歌の言葉を主に歌った。ということで、まあ、特にこの前半部分は、このサウルという前の王様からの救いの部分が強くイメージされていたように感じられますね。で、実際の詩自体はここから始まります。2節、彼は言った。主よ、我が岩を我が砦、我が救い主よ、身を避ける我が岩なる神よ、我が盾、我が救いの角、我が櫓、我が逃れ場、我が救い主、あなたは私を暴虐から救われます。ということで、この神様の力強さや頼もしさが9つのイメージで語られたんですね。で、そこから始まり、5節に飛ぶと、死の波は私を取り巻き、滅びの激流は私を怯えさせたというブロックに入って、ここでは波に飲まれて溺れそうになっている自分の姿が描かれ、でも祈り求めた時に神が答えてくれましたという話になっていく。そしたらどのように神が答えたのかっていうのが8節から始まり、地は揺るぎ動いた、地のもといも震え揺れたということで、神が行動を起こされる。それが出エジプトのイメージを使って神が力強く働くその様が描かれていく。で、そのブロックの最後の16節では、こうして海の底が現れ、地のもといがあらわにされた、まあ、これも出エジプトのイメージですよね。そしたらどうなったかというと、17節からのブロックで、主は高いところから見てを伸ばして私を捕らえ、大水から私を引き上げられました。溺れている私を神が救い出してくれたという話になっていくと。そして21節からちょっと変わって、主は私の義に従って私に報い、 手の清さに従って顧みてくださいました。サウルに復讐をしなかった自分の行動をちゃんと神は見守っていてくださいましたよねという、そういうことですね。そして26節からのブロック、あなたは恵み深いものには恵み深く、全きものには全き方。神への従順には報いがあるし、不従順にも相応の報いがあることが歌われていた。でも私は主に従ったので、そしたらどうなったかというと、30節、あなたによって私は防災を突き破り、私の神によって城壁を飛び越えます。自分ではできないようなこともできるように神様はしてくださいましたという。そして、前回読んだその前半部分の最後の一節が31節だったんですが、神その道は完全、主の言葉は純粋、主はすべて主に身を避ける者の盾。苦しいこともいっぱいあったんだけど、神の道を選んだ結果万事 OK だった、本当に良かったという、そういうことだったと思います。さあ、ということで、ここからですね、詩の後半に入っていきたいと思いますが、前回はですね、今見たように溺れて何もできない無力な姿から救われたというのがメインテーマだったんですけど、特にですねサウルからの救いっていうのが強調されていたんですが、前半の最後のさっき読んだ最後の部分からだんだんと強くされた自分のイメージに少しずつ移行していって、で今日の後半ではさらに発展して戦いにおいて勝利する自分っていうのがメインテーマになっていくんですね。で相手はサウルというよりも、周囲の多くの敵に勝っていく様子が描かれています、はい、ということで、一つ目のブロックから読んでいきますね。32節、主の他に誰が神でしょうか、私たちの神の他に誰が岩でしょうか。神は私の力強い砦で、私の道を全きものとされます。主という言葉は言語ではヤハウェという神のお名前です。ダビデに敵対する国々はそれぞれいろんな神様を持っているわけですね。だけどそんなちっぽけな神なんぞ比べ物にならない、というかこの神様以外はもう神ですらないんだということを言っているわけですね、はい、34節、主は私の足を目近のようにし高いところに立たせてくださいます。野生の鹿が断崖絶壁のような場所でもほんの小さな突起を捉えて恐れずに自由に移動する、そういう映像って時々ありますよね。見たことありませんか。ダビデも歩んでいる道は決して平坦ではない、しかしもはやビクビクした歩き方ではなく大胆に跳躍することができるということ、はい、35節、戦いのために私の手を鍛え腕が青銅の弓も引けるようにされます。考えられないようなパワーが与えられているということだと思いますね、まあ、青銅の弓っていうのはおそらく本物じゃなくて、まあ、例えとして、そういう表現になっているんだと思います。そしてそれほどのことができるのはある日突然そうなるというよりも主が鍛えてくださった、つまり時間をかけて強く成長させてくださったということだと思いますね。そして36節、あなたは見救いの盾を私にくださいます、あなたの謙遜は私を大きくします。さあ次は盾ですね、つまり防御も完璧だと言っているわけですね。あなたの謙遜は っていうところはちょっと分かりにくいかもしれませんけど、この謙遜っていうのは英語では、ほとんどヘルプかジェントルネスっていう言葉になっている、まあ、つまりニュアンスとしてはおそらく主が優しくそして助けてくださったので私は強くなれましたというそんな感じでいいと思うんですね。さあこのように肉体の力も武具も神によって強靭にされたダビデがどのように戦いに勝っていくのかというそれが描かれているのがさらに37から43までちょっと一気に、ね、読みますから、集中して聞いてくださいね。あなたは私の歩みを広げられ私のくるぶしは緩みません。私は敵を追ってこれを根絶やしにし立ち滅ぼすまでは引き返しませんでした。私が彼らを立ち滅ぼし打ち砕いたので彼らは立てず私の足元に倒れました。あなたは戦いのために私に力を帯びさせ向かい立つ者を私のもとにひれ伏させました。あなたは敵が私を憎む者どもが私に背を見せるようにされました。私は彼らを滅ぼしました。彼らが主に目を留めても救う者はなく答えもありませんでした。地の塵のように私は彼らを打ち砕き道の泥のように粉々に砕いて踏みつけました。はい、表現はやや強烈ですが、詰まるところ言いたいことは完全なる圧倒的勝利が得られたということをこのような強い表現で表しているわけですね。でもこれはダビデが一人でしたことではない。今カラーをつけていたところあなたはという主語と私はという主語が交互に出てきていたことにお気づきでしょうか。つまり神とダビデの二人三脚で戦いをした様子が描かれているということですね。さあ、次のブロックですね。はい、44から49読みます。あなたは民の争いから私を助け出し国々の頭として保たれました。私の知らなかった民が私に仕えます。異国の人々は私にへつらい耳で聞くとすぐ私に聞き従います。異国の人々は打ちしおれ砦から震えて出てきます。主は生きておられる。褒むべきから我が岩、あがむべきから我が救いの岩なる神。この神は私のために復讐する方、諸国の民を私のもとに下らせる方。神は敵から私を携え出される方。あなたは向かい立つ者から私を引き上げ、不法を行う者から私を救い出してくださいます。戦いが終わり敵対していた周辺国が降伏してダビデの支配下に置かれる様子が描かれています。復讐する方という言葉がありますけど、これは神が正しい裁きをされるというそういう意味ですよね。かつては溺れて死にそうだった自分が気づいたら国々の頂点に立ってるんだね。で、それはすべて救いの岩なる神の御業だったと。そして主は生きておられると称えずにはいられない、そういう彼の情熱が伝わってくると思うんですね。そして最後のブロックですけども、50節51節、それゆえ主よ私は国々の間であなたを褒めたたえます。あなたの皆を褒め歌います。主はご自分の王に救いを増し加え、主に油注がれた者ダビデとその末に常しえに恵みを施されます。国々の間で褒めたたえます。その国々というのはもともとはヤハウェのことを知らぬ異邦の民、その異邦人の真ん中でイスラエルの神こそ唯一の神だと宣言すると言っているわけですね。で、この50節はですね、実は新約聖書ローマ人への手紙の 15章9節で引用されているんですね。でそこではですね、イエス・キリストを中心に異邦人もユダヤ人と共に主を賛美するのだという、そういう文脈で語られている。つまり今読んだこの50節はやがて教会が異邦人にも広がっていくということの予表になっている、ね、予言的なイメージが旧約聖書で表現されているということですね。でさらに言うと、それはですね、やがてイエスが治める王国、まあ、メシア的王国って言ったり千年王国って我々は呼んでますけど、まあ、そのイエスの王国の予表でもある。そこでは世界中の人々がイエスのもとに、集まると賛美するという、そういうイメージなんですね。そして最後の51節で、主に油注がれた者ダビデとその末。ダビデは油注がれて王になったんですね。そしてその末である、子孫に究極の油注がれたもの、ヘブル語ではメシアが誕生する。でさっき一つ前の50節でやがてイエスが来る時の予表があったと言いましたが、この51節も同じように、これは聖霊によってやがて来るメシアのことがほのめかされているというふうに考えるべきだと思いますね。このダビデとその末、油注がれたものというこういう言葉遣いでね。でそのように考えると、ちょっと待って、この終わりの部分だけじゃなくて、実は思い返してみればこの詩全体がイエスを指し示していたんじゃないのということに改めて気づくんです。ちょっと振り返りますとね、冒頭で溺れて死にそうなダビデのイメージが出てきたんですよね。これはイエス・キリスト・メシアの死を象徴している。でその次に父なる神が死の淵から力強く救い出してくれた、これはメシアの復活。で次に私の義によって報いてくださったというくだりはメシアの義。そしてダビデがあらゆる敵を完全にやっつけましたっていうところはメシアの完全なる勝利。そしてすべての国々がダビデの支配下に下ったメシア的王国の方になってるんですね。だからダビデが自分自身の人生を歌にすると、それはイエス・キリストの方になっている全部がという、この実に不思議なことなんですよね、これはね。でもね、それは私たちにとっても言えることだと思うんです。私の人生のどこを切り取ってもキリストを指し示しているという、そんな風に丸ごと用いられたいなと私は思うんですね。はい、さあということで、テキストはここまでなんですけれども、これで、22章全部終わりました。さあ皆さん、今日のメインポイントは何だったでしょうか。はい、よかった、180度クリスチャンとか言わなくてよかった、ね、いかにも言いそうだなと思って目指せ360度クリスチャンということでね、あなたは一貫性のある信仰者でしょうか。ダビデは国々の間で主を褒めたたえると言った、イスラエルという共通の宗教的土台に立っている人だけじゃなくて、その間だけじゃなくて、もともとはヤハウェなる神を崇めていない人々の前でも堂々とこの方こそ神だ、唯一の神だと宣言したわけですね。我々もそんな風になりたいなと思うわけです。ではそのような360度クリスチャンになるためにどうしたらいいのかということを後半で語っていきたいと思います。よろしいでしょうか。はい、ねね、聞きたくない人はもう、ね、ネタフリしたらいいからね、はい、一つ目、認知の意識っていう、ちょっと難しい表現にしちゃったんだけどちょっと難しい表現にしちゃったんですけど、認知ってね、あ、認知症の認知ではなくて、認知っていうのは任務を与えられて派遣される場所が認知ですよね。英語で言うとミッションフィールドって言うんですけど、つまり 常に任務を持ってその場所にあなたは今いるんだという、そういう意識を持ってくださいねと言いたいわけです。私の前回のメッセージで、人生の成功とは使命を果たせたかどうかなんだよという話をしたんですね。でその後で教会の分かち合いの時に、私の使命って何なんでしょうか、それってどうやって分かるんでしょうかっていうご質問があったんですね。でその時にも答えたんですが、使命というのは一人一つではないのです。例えば私で言うと、牧師というのは、もちろん間違いなく大きな使命の一つなんですね。でも妻に対しては夫としての使命があり、娘に対しては父としての使命があり、クリスチャンでない友人や知人に対してはキリストの大使として、そういう意識で彼らに接しているわけです。毎朝私が祈ることは、その日の私の言動のすべて、一個一個の選択のすべてが聖霊の導きによって神の御心にかなったものでありますようにと祈って一日をスタートしているんです。そのあなたが置かれたその場所でキリストの手足となること、それがいわばすべてのクリスチャンの使命なんですね。もちろんそれが具体的にどういう形かは人によって異なりますので、それぞれ祈って求めていただく必要があるのですが、牧師とかそういう分かりやすい形じゃなくても全然よくて、この日この場所で神の国を求めて生きようと、もしあなたが思うのであれば、それだけでもうあなたは使命を自覚していると言えるのです。でこれは別に、皆さんにもう手当たり次第に伝道しなさいっていうプレッシャーをかけたいわけではないのですね。クリスチャンとして公に公言して歩んだらいかがでしょうかというおすすめなんですよね。でもどうやって周りの人に自分がクリスチャンって知ってもらえるんだろうかと、特にクリスチャンになりたての方とかはね、思われるかもしれませんので、一つ簡単な方法をお教えいたしましょう。先に言うと人によってスタイル考え方いろいろあるので、別にこれを押し付けませんけど、絶対みんなこれっていうことじゃないけど、一つの、ね、アイデアとしてね、十字架 T シャツ着る、それもありだな、それもありだ、それもいいと思うよ、それもいいと思う、でも僕の話はそうじゃなくて、皆の前で堂々と食前の祈りをする、ね、AI で描いた絵ですね、これは塩田さんが。皆さん周りに顰蹙買わないように気づかれないようにやってません？感謝します。はい、食べましょう。ね、シチュエーションによっては空気読むことも必要な時あると思うんで、いつもいつもできないかもしれませんけど、時々はあえて堂々とするっていうのもね、ありだと思うんですよね。そしたら相手の方からね、何やってんのって聞かれるじゃんね。相手がびっくりしないように先に断ってもいいかもしれない。ごめん、ちょっとクリスチャンなんで祈るねって言ってもいいかもしれないね。クリスチャンの集まりの中では堂々とお祈りするわけだから、外でも同じようにやったらいいかなって、それがあらゆる角度でクリスチャンになるっていうことかなって思ったりするわけですね。うまくいけばそこから話が発展して、いつからクリスチャンなの、どうしてクリスチャンなの、教会とか行くのっていうね、話になるかもしれないじゃないですか。でその時に、うちの教会の牧師の話 YouTube で聞けるんだよ、どうとか言っていただけるともう100点ですよね、やっぱね、でさらについでに、すっごく素敵な牧師なんだよって言えば、もうますます興味をそそられるかもしれないから120点ですよね、本心じゃなくてもいいの、口だけでいいの、ね、口だけで得意でしょ、口だけってね、もう口だけ言っていただければもういいんです。はいね、ね、で、非常に重要なことはですね、皆さん、あなたがクリスチャンであることを公言したときにいろいろな反応があることを知っておいてください。ある人は好意的で、 ある人は興味を示してくれるかもしれない、ある人は全くの無関心、ある人はややキーな目であなたを見始めるかもしれない、ある人はもう近づいてこなくなるかもしれない、もしかしたら稀に陰口を叩くような人も、まあ私の経験上は多分あんまりいなかったと思いますが、ゼロではないかもしれませんね。クリスチャンであることでなんかいろいろな目で見られてるみたい、どうしようって思います？どうしたらいいかお教えしましょうね。いろいろな反応にほにゃらら、はい、何が入るでしょう、ここに。いろいろな反応に反応しない、あ、なかなかいいね、なかなかいいね、うまいうまいうまいうまい、うん、他にはね、いろいろな反応に食ってかかる、なるほどね、うん、いいかもしれないね。いや、よくないよ、よくはねえよなんかここ、え、あ、振り回されない、あ、まあそうですね、はいはい、まあ近いのが出たと思いますけど、私の言葉で言うと慣れる慣れる、慣れるしかないこれ、うん。あなたは周りの人を変えることできません、それでいいんです。人がどう思うが放っておきましょう。イエス様に対しても人々は様々な反応でした。ある人はイエスを愛し、ある人は憎んだ。あなたはイエス様以上にはなれません。まあ、実は私も最近時々会う、少しだけ知っているある人、まあ少し年配の人なんですけど、がちょっと聖書に興味あるかなっていう感じの反応を見せたので、あの私、まあ、僕が牧師って知ってるんだよね。で、あの YouTube で聖書の話してて、クリスチャンでない人向けの話をしているビデオもあるので、ご興味があればお送りしますよと言ったんですね。そしたらぜひ送ってくださいとおっしゃったので送ったんです。で、次に会った時にどんな反応が来るかなと思ったら、全くのノーコメントでしたよくあります、そういうことね。あの、でもいいんですよ、僕は僕が何を信じているかということを彼に見せれてよかったと思ってるし、まあ、福音は伝わったかなと思うんですよね。で、それで僕の任務を果たしたわけです。人の反応がどうであれ、僕が一喜一憂する必要ないんです。問題は自分が神の前で恥じない姿でいられたかどうかだけですよ。あなたは任務を持って今その場所にいます。ぜひその意識を持ってくださいというのが一つ目のポイントでした。はい、はい、二つ目、360度クリスチャン、二つ目は体験の蓄積です。体験の蓄積ね。ダビデはあの溺れそうだった若かりし頃に主が祈りに応えて救い出してくれた。主が足を目力のようにし、聖堂の弓も引けるように腕を鍛え、戦いでは二人三脚で勝利を収めた。頂点に上り詰めた今日までの全てが主の助けだったと言って、主は生きておられる、褒むべきかな我が岩と歌ったわけです。誰が何と言おうとも自分は神を体験しているという実感があると、誰の前でも大胆な信仰者になることができます。しかも一回だけではない、あの時もあの時も確かに主の御手が私と共にあったなという記憶、それを積み重ねていくんですね。で、私にもですね、そういう体験は今までたくさんあるんですけど、まあ、ここでは一つ、あの7年前にとても印象的だった祈りの答えが、ありましたので、その話をしたいと思います。当時語ったメッセージでも取り上げたので、まあ、知ってる人、覚えてる人もいるかもしれませんけど、私はですね、日常生活で折りたたみ電動自転車を昔からずっと使っているんですね折りたたみ電動自転車ね。で、小淵沢って町全体が坂になっているんで、特に前住んでた家から私がやってるウェディングの職場まではもうひたすら上り坂、電動アシストがないととても無理って感じで、かつ 車に積んで移動するっていうことも結構よくあったんで、折りたためるやつじゃないといけなかったね、うん。ところが、まあ、これは今のも乗ってるやつなんですけど、前乗ってた、自転車が古くなって電動アシストしなくなっちゃったんだよね、うん、ただ重たいだけ、余計重たいだけみたいな。しかも漕いでると時々チェーンがガチャって外れるっていうのが もう超無理っていう状態になっちゃってですね、いやもうちょっとさすがに新しいの欲しいなと思ったんです。まあ5、6万ぐらいで買えるかなと。ところが その時はですね、非常に経済的に厳しい時だったんで、うわー神様どうしましょう、新しいの買ってもいいでしょうか、どうでしょうかねってこう漕ぎながらいつも祈ってたわけですよね。そんなある日、駅前で久しぶりに会った知り合いがいて、まあ、ちょっと年配の女性なんですけど、ああ坂本君久しぶりって言って、ああ何々さんどうもお元気ですかって挨拶したんですね。でちょっと後で電話がかかってきて、雪かきのシャベルが余ってるんだけど教会で必要だったらあげるわよって言ったの。あくださいって言って、じゃあ取りに行きますって言ってお家に行ったんですね。でその時に、さ電動自転車なんていらないわよね、買い替えたから古いのいらなくなったんだけどどう、折りたためるやつなんだけどね、折りたたみ電動自転車なんですか。ということでもらった自転車がこの自転車で、7年経つ今でも愛用してるんですね。で僕はねその時に確率論的に考えたんだよね。小渕沢に来てその時点ですでに10年以上経ってんだけど、街で折りたたみ電動自転車を見たことは一度もなかった、まあ、今でもないんだよね。知り合いで持ってる人も一人もいなくて、だ持ってる人自体がすごいすごい稀なんですよ。でそれがちょうど僕が困って祈っていたタイミングで、絶妙のタイミングでちょうど一人の知り合いが持っていて、ちょうどその人は買い替えたばっかりで、しかも全然使えるコンディションのものをタダで譲ってもいいなと思っていて、たまたま街でばったり会って僕のニーズを知りもしない彼女の方からどうってオファーしてくる、こんなこと偶然であるかなって思ったんだね。まあ、確率的には奇跡的なんじゃないかなって僕は思ったわけですね。先週僕はメッセージの中でね、昔宝くじ買ったけど神様は1億円くれませんでしたっていう話をしたんですけど、確率的に言うとあんまり変わんないぐらいありえないことが起こったんじゃないかって今でも思ってるんですよ。神様が僕に必要だと判断されたのがたまたま1億円ではなくて自転車だったというだけなんですね。でも別に神様にとっては難しさは全然変わらないんです。必要なものが自転車であれ自家用ジェット機であれ、はいどうぞってねくださる神様だと思いますよ。まあ、残念ながら自家用ジェットは必要がないというだけでね、だって職場に自家用ジェットで行ったら迷惑なだけだからだからくれないっていうだけですよね。でもどんな体験でもですね、皆さん時間とともにだんだんと感動は風化していき、まあ、当初はこの自転車乗るたびにこの自転車こそが神が僕を守ってくれていることの証だという気持ちで賛美しながら乗ってたんだけど、今何も考えずに乗ってるからでだんだん慣れていっちゃうわけで、今に至るまで、まあ、時々うわ家計が厳しいなって思ったりするとちょっとだけ不安がもたげたりとかねするわけですね。あの時祈りに応えてくれた神様がまた助けてくれないわけがないと考えるべきなんですよ。でも結構簡単に忘れちゃうわけです。ルカの17章でサラート、つまり重い皮膚病にかかった10人の人が出てきますね。彼らはイエス様に、イエス様先生私たちを憐れんでくださいと叫ぶ。イエスは、行って自分の体を祭司に見せなさいとおっしゃると。サラートという病気が治ったかどうかを判定するのは祭司だということが律法で定められていたんですね。で彼らは行く途中に治るんですね。そして、はい、そのうちの一人は自分が癒されたことが分かると、 大声で神を褒めたたえながら引き返してきて、イエスの足元にひれ伏して感謝した。彼はサマリア人であった。するとイエスがこう言ったんですね。10人清められたのではなかったか。9人はどこにいるのか。この他国人のほかに神を崇めるために戻ってきた者はいなかったのか。そう言われて最後に、立ち上がっていきなさい、あなたの信仰があなたを救ったのですと送り出されるのですが、まあ、私たちもですね、助けて神様と祈る。でもいざ苦境から出してみれば、なんかお祈りの答えっていうよりたまたまだったのかもしれないなっていう感覚にすぐになるんだよね。まあ、あるいは最初は感動して感謝していても、すぐにその感覚を忘れちゃって、答えられない祈りばかりが自分の中でクローズアップされ、答えられた祈りは10回中9回ぐらい忘れてるんじゃない皆さん。うんうんってうなずきすぎだから。ダビデもね、人生がここまでうまくいったのは、まあ自分の才能もあったし努力もしたし、たまたまいい人材にも恵まれたし、まあ俺、まあ、結構人望あるからなって考えることもできたんだよね。でも彼は全ては主の助けだったと告白したんです。つまり神体験の記憶を蓄積させるのは意思だってことなんですよ。忘れることもできる、貯めることもできるんです。詩篇103編2節、我が魂よ主を褒めたたえよ、主がよくしてくださったことを何一つ忘れるな。別に体験って言ってもね、必ずしもびっくりするような形で祈りが答えられるとかいうことじゃなくてもいいの。例えばあなたの内面に変化が起きて、以前より自分はだいぶ変わってきたなって思えることがあれば、それも神の技ですからね。どんな形であれ、誠に主は生きておられるという感覚があなたを大胆な信仰者にします。それが2つ目ですね。はい、3つ目、360度クリスチャン、真理の確信でありますね。真理の確信。ダビデはですね、主の他に誰が神でしょうか、私たちの神の他に誰が岩でしょうかと言った。神がたくさんいるんじゃない、この神しかいないのだという告白ですよ。そして今日の詩の最後の部分は、やがて世界中の人々がこの神の、そしてキリストの支配のもとに服するのだという予言的なイメージを伝えていました。でも皆さんいかがでしょうかね。今日の日本で生活していて、これって実感できます？周り中のほとんどの人が福音の負の字も知らないような社会、興味すら示さないような世界、クリスチャンはあまりにも少数派、その少ない我々が信じているこの聖書こそが唯一の真理で、そしてこのイエスこそが全世界の王様なのだよなんて一生懸命主張しても、おめでたい人々だなって一生に付されるだけかもしれないですね。でそんな中では、自分が信じていることにふと自信がなくなるっていうことは皆さんはないでしょうか。私は昔は非常によくありました。キリスト教というものの普遍性、普遍性という言葉はお分かりでしょうか。これは自分にとってだけではなく誰にとっても真実なんだということ、普遍性。この普遍性に疑いを抱いてしまうことがよくあったんですね。だってこんなにたくさんの宗教が世の中にあって、みんな一生懸命信じているじゃないか、そしてみんないい人じゃないか、それを全部真っ向から否定して俺らだけが本物だなんて、そんなことありえるかなと思っちゃうんだよね。それで こんな風に思いたくなるんです。個人的に信じているというだけでいいんじゃないかな。だって信仰って個人的なものなんだからさ、っていう風な考え方にね。でもね、皆さん、個人的なだけの信仰は聖書信仰ではありません。そういう種類の信仰で聖書を信じているなら、それは実はもう信じてはいないんですね。普遍的信仰が聖書信仰なんです。すべての人にとっての真実だと思うのでなければ信じていることにはならないんですね。でも私たちは、まあ、イエス様は好きだ、個人的に。でもすべての人にとっての救い、まあ、唯一の救いだという確信がまあなかったりするわけ。そうすると、その確信がないと、人への、すいません、神への愛よりも人々にどう思われているかという恐れの方が勝ってしまう。その結果縮こまってしまうんですね。実はですね、聖書にも人々を恐れて縮こまっていた人たちがいたんですね。イエス様の弟子たちです。彼らはイエスが十字架にかかって死んだ時に、自分たちも捕まるんじゃないかと恐れて隠れていたんですね。ところが復活したイエスがリアルに彼らの前に現れた時に、別人のように大胆になっていった。イエスは全世界に出て行けと言った。ちょっと待って、その時点でこの真理を知っている人って何人ぐらいいたんでしたっけ。まあ、実は聖書を見ると12弟子だけではなくて500人以上の人に復活したイエスが現れたとコリント人に書いてあるので、あ、まあまあ結構いたのかなって感じもするんですけど、だけどよく考えたら全世界をその人数で相手取れと言われたら、もうこれ焼け石に水なぐらいのしょぼい集団ですよ。日本のクリスチャン人口 1% 以下で超少数派です。いや、それどころじゃないぐらい超超少数派ですよ。でも彼らはイエスは復活した、そして世界を治めるためにまた来るぞと述べ伝え始めた。するとどうなったか。ユダヤ人の指導者たち、長老たち、立法学者、そして大祭司、こぞって、リーダーであったペテロとヨハネを捕らえて尋問するというね、そういうシーンが使徒行伝に出てきますね。はい、このお偉い人たちは何と言ったか。お前たちは何の権威によって、また誰の名によってあのようなことをしたのかと。この偉い人たちの前でも全くひるむことなくペテロが返すんですね。この方、つまりイエス様以外には誰によっても救いはありません。天の下でこの皆のほかに私たちが救われるべき名は人間に与えられていないからです。すると彼らはペテロとヨハネの大胆さを見、また二人が無学な普通の人であるのを知って驚いた。でもこの偉い人たちはペテロとヨハネを脅すんですよね。今後誰にもこの名によって語ってはならないと圧力をかける。さあ、ペテロとヨハネはどう言ったでしょうか。
ああ、わかりました。もう仰せの通りいたします
とは言わなかった。神に聞き従うよりもあなた方に聞き従う方が神の御前に正しいかどうか判断してください。このなんか皮肉のこもった言い方わかる。偉い人たちにね、私たちは自分たちが見たことや聞いたことを話さないわけにはいきません。ペテロって以前は右から読んだらイエス様愛している、左から読んだらあんなやつ知らないと言っていた人間ですよ。その人が360度全方位的に同じ一つのメッセージを発信する人になったのです。そのメッセージとは、この方以外に救いはないというメッセージです。 革新の深さが大胆さとなるのです。時々信仰を深めるにはどうしたらいいですかっていうご質問をされる方がいらっしゃるんですね。聖書を学んでくださいというふうに私は答えています。なぜならそれが私に起こったことだからです。私の確信が深まったのは聖書の凄さが分かったからです。まあ、もちろんここで全部説明しきることはできませんが、まあ、一つはこの変えられた弟子たちの命がけの証言によって復活は本当にあったのだなと確信できる、まあ、これはもちろんありますよね。まあ、そして聖書に描かれているこの人間の罪の本質をえぐる分析の深さ、そして救いという、ね、聖書が提示している救いというものの論理構造の説得力で、さらに予言も含めて聖書全体があまりにもうまくできすぎているということ、まあ、これね、強いて言葉で表現するならば作り込み感が半端ないっていう、まあ、これね聖書勉強する方みんな感じることだと思いますよ。例えば今日の箇所もそうだったんですけどね、ここまでダビデ物語66回通しても私は一体 何度これはキリストの型ですみたいな解説をしたかもう数えきれない。聖書で出てくるこういう要素っていうのは全部伏線なんですよね。伏線ってお分かりでしょうか。小説とか映画とかで物語の序盤や中盤に何気なく配置されて後になってからあれはそういうことだったのかと最後に気づく、そういう要素ですよね。でその時に作者が最初からこの結末に向かってストーリーをちゃんと組み立てていたのだということが読者としてはっきりするわけですよね。皆さん伏線といえば思い出すのはあの映画ですよ。伏線といえばあの映画ですよ。もちろん、ミッションインポッシブルじゃない。それもあるかもしれないけど、バックトゥザフュージョン、40年前に制作された不朽の名作ですよ。若い人も見てんのかなこれ、ね、見なきゃダメなんだよこれはみんな。ねえ、この映画の伏線回収すさまじいんですよ。知ってます？まあ、ご存知の方多いと思いますけど、これは高校生のマーティーが、30年前の過去にタイムスリップしちゃって元の世界に戻るためにドクと呼ばれるこの博士の助けを得て頑張る話ですけど、物語の終盤でドクが時計台から落ちそうになって宙吊りになるシーン、皆さん覚えてらっしゃいますでしょうか。 ね懐かしいですよね。ね、こういうシーンあるんですよね。マーティーを送り返そうとしてハラハラするシーンですけど、皆さんこの映画の一番最初の始まり方って覚えてます？そう、ドクの家の壁にたくさん時計がかかっててカチカチカチカチカチって音が鳴るシーンなんですけど、ちょっとそこ見てみましょうか。はい、よろしいですか。はい、わかりました。わかりました。もう一回行こうか。はい、見えた。このたくさんの時計の中に人形が時計からぶら下がっている、これね、でも本物の時計じゃなくて多分写真かなんかの飾り物なんだけど、そこだけなぜかだけど、そういうもう一回見せないと本物の時計じゃないと思うんだよねこれ。なんかほら、そうなぜかそこだけが本物の時計じゃないっていうところもなんか怪しげなんだけど、ね、開始1秒でこれが映るわけですね。でこれね、映画の開始7分だけで伏線が25個あるって言われてて、 それ以外のところにももう大量にあるんですね。でマニアはあこれね当然1回見ただけで絶対気づかないので、マニアは何度も繰り返し見て細かい伏線を発見して楽しむんですね。皆さん、なぜ私たちが聖書を時にマニアックに学ぶか分かりますか？繰り返し細部まで研究するうちに、なんてこれはよくできてるんだと、うわーここにもイエスの影があるじゃないかというふうに学ぶほど伏線回収の凄まじさに気づくわけだね。でそれが紙の上だけじゃなくて、実際の歴史的な事実や実在した人物と複雑に絡み合っているために、人間が考えて作れる教えじゃないということがはっきり分かってくるんです。そしてやがて今日の箇所でもあったように、メシアの治める国の伏線もすべて回収されて、本当に実現する時が来るのだと学ぶほどにそれが確信に変わっていくんですね。クリスチャン人口が100人に1人であろうと、100万人に1人であろうとね、いやもし僕1人だけであろうとも、誰に何と思われようとも、私は全世界に向かって叫びます。主の他に誰が神であろうか、この方以外に救いはない。でもできれば一人ではなく皆さんと一緒に叫ぶことができたらなと思いますね。はい、お祈りします。愛する天のお父様、愛する主よ、主は生きておられます。私たちの人生すべてを見守り、さまざまな形で助けてくださる神様、私たちの生活のあらゆる点であなたを指し示す、そのような生き方ができますように、そしてどこに行って誰に会おうとも主を否むことなく、あなたを信じている自分だという、そのような姿で生きることができる強さをお与えくださいますようにお願いいたします。イエス様の名前によってお祈りします。アーメン。はい、
小淵沢オリーブ教会には聖書の言葉を多くの人に届けるためのさまざまなビジョンがあります。あなたもこの働きに参加してみませんか？献金はこちらのアドレスにて受け付けています。インターネット送金サービス、または口座振込に対応しています。